さあ、今日は今年最初のライブになるのかな。明けましておめでとうございますですね。はい。金曜なんでね、金曜の夜なんで、なかなかね、見れない方もいるんじゃないかと思うんだけど。ということでね、なんかね、大晦日、まあ、年明けてすぐかに、いつも神社行くんですよ。で、ご祈祷を受けるんですね、毎年。で、今年なんか謎に前に立たされて、ご祈祷で。で、なんか やらされたんですよ、前に。超恥ずかしくって。まあ、びっくりしましたよね。そう。まさかそんなことあるなんて思わなかったから、ひっそりやろうと思ってたら、なんか、前に来てくださいとか言われて、なんか、たすきつけられて、そう。こんな年明けでした。年末にやったやつかな。年末のライブで、自分ごとにすると、しないとだよって話をしたと思うんですね。年末に、来年、まあ、だから今年ね、今年は結構いろんなことを自分ごとにしていかないと、まあ、ちょっと良くないよみたいな話をね、したと思うんですよね。で、これは本当にいろんな方が今言われてて、まあ、自分でもう考えなきゃダメだよとか、自分ごとにしなきゃダメだよみたいな話は、結構ね、まあ、いろんな経営者の方とか、まあ、YouTube とかでもその有名どころの方とかも結構話されてることで、で、確かにそうだなって今感じるんですね、僕も。自分ごとにどれだけできるかっていうことが、まあ、本当にこれからは求められてくるし、特に今年はそこですごく差が出てくるのかなって感じるんですよ。うん、なので、まあ、ちょっと今日はその辺の話をできたらと思うんですね。まあ自分ごとにするって話を、まあ一緒にね、考えていけたらいいかなって思います、今日は。まあね、自分ごとにできてない人って多いし、なかなかそこに気づけてない人も多かったりするし、じゃあ僕が 100% 自分ごとにできてるかっていうとそうでもないかもしれないし、でもなるべくやっぱり自分ごと、自分で考えるっていうことはすごく、ここ何年も意識してるんですよね。もちろんそこで壁も出てくるし、苦戦もたくさんしてきたなって思うけど、でも結果として、やっぱ自分ごとにするって楽だなって思ったし、得られるものって大きいなと思ったし、もっと言えば自分が見えて、もっと見えてくるなって感じたしとかね、いろんなやっぱ得られるものっていうのはあったなって感じます。うん、なので、まあ、皆さんもこう自分ごとにするっていうのをちょっと今日は深めていただくっていうね、ことがまあいいかなって思いますね。はい。まあだから逆に言うと、さっきもちょっと触れましたけど、今年は他人事になるとちょっと危険だよっていうところかなって。まあ、流されてしまったりとか、なんかこう、流されて気づいたら、あれってなっちゃったりとか、気づいたらね、気づいたらなんか、あ、なんか変だぞみたいな、なんかやばいぞみたいな風に、後でこう気づくみたいなことも出てくるのかなって感じるんですよね。そう。だから、他人事にすると、まあ、要注意かなっていうこと。だから、ちょっと、なんて言うんだろうな。ちょっとこう、暑苦しい話ですけど、ちゃんと自分を見ておいた方がいいよねっていうことがすごく大切かなって思うんですよね。そう。だから、まあ、他人軸というね、特徴がある、特性があるんですけど、うん。で、この他人軸タイプって去年もたくさん話して、関わってきたんですよ。で、他人軸。で、ね、変な話、こう去年ね、僕500人ぐらいからご相談いただいて、年間で。で、そのうちやっぱりこう、30% ぐらいかな。やっぱりこう、もっとか。うん、50% はいかないけど、他人軸傾向の人がすごい多いなって感じて。うん、で、その人たちってやっぱり苦しそうなんですよ。どこかで。なんかこう、なんかスッキリしてないなっていうのを、多分どこかで本人たちも感じてて、うん、でもなんかそれを、隠してしまうとか、うん、なんか、蓋をしてるみたいなのがすごく感じて、うん、なんかそういうのがあったわけですよね。で、他人軸傾向の人の特性って何かっていうと、まあこれ、ぜひね、こう自分ごとに皆さんも置き換えてほしいなって思うんですけど、あ、当てはまってるかもなっていうのがあれば、ぜひ置き換えてほしいんですけど、まず一つ目が、なんかこう日常会話とか誰かとの会話とかもそうなんだけど、その会話の中の8割方他人が出てくるっていう特徴があるんですよ。そう、なんか普通に話しててもつい誰かの話をしてしまうとか、つい誰かの愚痴を言ってしまうとか、なんか常にこう話の軸が他者 になってるってことが多いですね。そう。だから、僕もこう、ヒアリングとかカウンセリングをする中で、まあ、ヒアリングとかカウンセリングなんで、あなたは何にお悩みですかみたいなところになるんだけど、なんかその私はこれで悩んでますとか、私はこういうことでつまずいてますっていうことじゃなくて、何々さんが、まあ何、まあ例えば誰々がいることによって、誰々に対してこうで、誰々がっつったように、なんかその人、私はどう思ってるとか、私はどうしたいっていうのが出てこないんですよ。そう。だそうするともう完全な、こう、自分を見てないっていう状態になってて、まあ、その場合、その解決とか問題解決とか悩み解決の手前にやっぱりそのまずは自分に向けるという作業が必要になってくるんで、その後なんですね、そういう人っていうのは。その問題解決っていうところは後なんで、まあまずはその話の8割以上が他人が出てくるっていうのがまず一つの特性としてあるんですね。でもう一個が、これ結構強くなるとその傾向が過度になってくると起こりやすいんですけど、自分のことなのに他人事になってるっていうこともあるんですね。そう。自分のことなのに、どこか他人事のような、まあ、発言するんですよね。うん。例えば、じゃあこれ、今日、ジャスミン茶飲んでますけど、ジャスミン茶好きですかっていうね、その、ジャスミン茶好きですかっていう質問に対して、まあ、普通、好きだったら好きですって、嫌いですってなるじゃないですか。だけど、過度になってくると、好きだと思いますとか、好きじゃないですかねみたいな感じで、なんか誰々さんのことを言ってるような感じになっちゃう。本当にいるんですよ、そういう人が。そう。本当あるの。だから、自分のことなのになんか他人事とか、あとは、なんかこう、悩みとかこう聞く中で、そんな自分自身に対して、本当は、なんて声をかけてあげたいんですかって言った時に、例えば、頑張ったねとか、もう、悩まなくていいんだよみたいな、ちょっとこう背中を押すような言葉をかける言葉が結構出てくるんだけど、でも結構その他人軸が強くなってくると、なんかどんまいって思いますとかって、なんかちょ軽く自分を扱ったりするっていうのがあるんですよ。そう、残念でしたとかって言ったりとかするんだけど、いやいやいやいやと思ったりするけど、でも本当にそういうのが無意識に起きてしまう傾向もあるってことですね。で、3つ目が自分の気持ちを言えないっていうのがあるんですよ。自分の気持ちを言えない。そう、何かあるのに、私はこう思ってるとか、私はこうしたいとかってあるのに、でもそれが出てこないんですよ。出せないって言った方がいいのかな。そう、そういうのもある。そう。で、それだ、過度になってくると、なんつうんだろうな、自分ごとになれないんで、自分の意見を、もう自分の意見が言えないとかっていうレベルじゃなくて、自分の意見を言わないっていうのを長いこと過ごしてきたんで、それが当たり前になってる状態なんですね。そう。だから、なんか別に気にはなってないんだけど、でも自分のことを言わない。自分の気持ちを言わないっていうのがある。はい。今、3つ話した。はい。4つ目。4つ目が、質問をされると苦しくなるっていう特徴もあります。これ結構強くなって、これも、他人軸傾向が強くなってくると起きてくるんだけど、質問をされることが、例えばあなたどう思ったんですかとか、その何々さんはどう思うみたいなところに対して、なんか苦しくなってしまうみたいな。そう。で、そういう人たちが最大の、こう、まあ、逃げと言ったらあれだけど、かわし方っていうのが、何々さんと同じ意見なんですけど、みたいな感じで、こう枕言葉にそう誰かを被せるっていうのが結構癖としてあったりするんですね。まあ、皆さんの近くにも多分そういう方いると思うんですよ。一人か二人は。そう、被せるってことを、まあ、してしまうってことはあるんですね。で、もっとひどくなると、質問されると泣き出してしまうっていう方もとても多いです。泣いてしまうみたいな、方も多いかなって。それくらい苦しいんですね、質問されることが。で、次。最後ですね。5つ目かな。聞き役になるんだけど、自分の話をしないっていうのが結構ありますね。特徴として。だからすごく人の話を聞くんで、なんかこう、あたかも、すごい理解してくれてる人だっていう風に印象を受けるんだよね。本当に心地いいなとか、本当に分かってくれるなとかっていう風に感じるんだけど、でもこれね、皆さん相談する側になった時もちょっと気をつけてほしいんですね。相談する側になった時も気をつけてほしくって、じゃあ、例えば私の話はこの人は聞いてくれて、すごく安心するとか、すごく心が楽になるって思ったとするじゃないですか。そう。で、それって別に悪いことじゃないんだけど、 じゃあ果たしてあなたはその人のことをどれくらい理解してんのって時に、何も理解してないんだったらその相手はその相談した自分に心を一つも開いてないっていう証拠なんですよ。これ残念な話ですけど、でも本当にそういうタイプになってしまうんですね。強くなると自分の話を一切しないみたいな、そう信用されてないんですよ基本的に。この人に言うとこう危ないっていうのがどっかで、まあ危ないというか、この人は言わなくていいみたいなのがどっかであって、そういうのもあります。そうなのでこういう特徴が、まあ、あるんだよねっていうところなんでね。そうこういう特徴があって、でこれがなんつうの、今年も持ち越してしまうと、まあ注意が必要っていうのがあって、まあさっき最初に言ったように流されていってしまうとか引っ張られていってしまうみたいな影響が起きてしまうってことなんですよ。気づいたらあれってなんかおかしいぞとか、なんか悪くなってるよ状況がとかっていうふうに、なんかその過程は気づけないんだけど、後に気づいた時にあれってふうに感じてしまう状態がもしかしたら起きてくるから、ちょっと気をつけた方がいい。もし当てはまる、一つでも当てはまるんだったら振り返っておいた方がいいんじゃないっていうのが、まず最初にねお伝えしておきたいことかなと思います。